はい、今回チャンネル S では同志社大学の杉本八郎先生をお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあよろしくお願いいたします。杉本先生は僕らみたいなその開業医の立場からすると毎日毎日こうアイセプトってお薬出させていただいて、世界的に見ても今一番その認知症の薬って言われる中で多分一番シェアが多いと思うんですが、すごい薬を開発された、動機っていうかきっかけみたいなことってもし、どんなことがありましたか？
実は私のね、母が認知症になったんでね、私が母のとこ訪問した時に母がね、せがれに向かってね、あんたさん誰ですって言われたんですね。これショックですよね。で、当然その当時認知症の薬はなかったんで、たまたま私製薬企業の研究所にいたんで、じゃないんだったら自分で作ろうと思ったのが原点だったんでね。世界で初めて認知症の薬に成功したのはエーザイなんですね。この研究には本当に時間かかりましたね。トータル15年かかってます。
15年、200億円
かかってます。200億円ですね。お金なんですけど、それで当時は今のエーザイの内藤春夫社長が研究一部長でいましてね、彼が研究一部の研究に大号令発して、お前たちが筑波生まれの第一号を出せってすごい言われましたね。私たちは内藤部長の前で本当にもう徹夜徹夜で4年間かかってやっとたどり着いたのはアリセプトでしたね。私は合成で有機合成なんですけど、一線化物を合成しましてね、その中からやっと見つけたのはアリセプトなんです。これなかなか、ある意味で運命の私のターニングポイントですね。1997年の2月5日にね、新発売大会がアトランタにあったんですね。ファイザーとエーザイが販売提携してるんで、2500名の MR 集まって、そこで、ディナーの時にね、スピーチさせてもらったんですよ。2500名の方のスタンディングオベーションで、これなかなか感動的でしたね。もう5分間ぐらいね、スピーチに入れなかったですね。その時私ね、ある事件があって、研究所から人事部に飛ばされてたんです。でスピーチ終わった時に、ドクター杉本コングラチュレーションって言って名刺交換するじゃないですか。その時に人事部なんですよ。なんであなた人事部驚きますよね。でその成功をテコにして内藤春夫、当時は専務だったんですからね、もう一遍筑波に戻してほしいって言ったら彼戻してくれたんだね。そこからまた次の展開始まるんですけど、今は同志社で定年後は京大の寄附講座に行きましてね、今同志社なんですけど、アルツハイマーの根本治療をやってます。
お母さんにそう言われて、15年かかったわけなんですけど、お母様はお薬飲まれたんですか？
間に合わなかったんですね。母は脳血管性認知症なんですよ。で脳血管性認知症っていうのはちょっとアルツハイマーとは違いますんでね、実は一番初めは埼玉医大の神経内科の島津先生と共同研究やって、で脳血管性の認知症の研究したんですね。で途中でね失敗したんですね。
例えばそのアリセプトって、そのコリンエステラーゼ の、そのリセプターのとこに作用するじゃないですか。でそう作る前から、そこにターゲットにしようっていう薬を作ろうっていうことを思われて作られたんですか？
そうです。1970年代に、ペリーとかデイビス方のね、論文でアセチルコリンが減ってるから記憶を途絶えるっていう論文があったんでね。でじゃあアセチルを増やせばいいって話で、アセチルコリンを分解する酵素がアセチルコリンエステラーですね、それの阻害剤を作ろうと思って始めたんです。
それは脳血管性の方もそこをターゲットにされたんですか？
別です。脳血管性の方には、アリセプトは適用取ってないんです。
最初目標にしてたのはどういうところをターゲットにされたんですか？
それは猿の脳血流改善です。島津先生が猿の脳血流を測っていただいて、私は筑波で合成したのを埼玉で持ってって、先生が猿の血流を測ってくださってね、見事に血流を増やしたんですよ。
理由っていうかメカニズム、
それはね、強いて言うとあれはアルファ1のブロッカーですね。アルファ1っていうのはあれは緊張すると血管収縮しますよね、それを緩和するんで、で脳血管開くで血流増えますよね。
あ、そう、交感神経とかその自律神経にターゲットにしてたんです
。まあ、神経とそうなりますね、はい、実際にはあの脳の血管の中の受容体をブロックするっていうメカニズムですね。そこのメカニズムを解明する前に潰れたんです、はい、脳の血流を増やすことはそれは確認できたんですよ。
とりあえず広げればもしかしたら広がる、
あので血流増えますよね、
増えて、
で実際に血流増えたんで、はいはい、臨床まで持っていったんですね、はい、で臨床の段階で肝機能障害があったんで、あ、それは実はやめたんですね。あ、で認知症をやりたいっていうことだったんで、はい、脳血管性の認知症からアルツハイマーに変えたんです、はい、でその時のメカニズムがアセチルコリンを増やせばいいって話なんで、
は
い、
コレステローゼをターゲットにされて
っていうことだね。
なるほど、でそれをターゲットにすをあのした薬が合成するのに結構いろいろ
大変でした、ね、本当大変でしたね。何が大変かというと、あの探索研究ではですね、はい、あの活性を上げるのは結構何年かやってるドラッグデザイン分かるんですね、
はい、
で活性は上がるんですけど、はい、で活性があったその物質をね、
はい、
あのラットに投与するじゃないですか、
はい、
そうすると血中にないんですよ。血中になくても効果がある場合があるんですね。
あ、
そうすると説明つかないですね、
はいはい、
ダメなんです。
あ
とかね、あの結構肝臓で分解されちゃうんですね、
はい、
肝臓分解されちゃって脳に届かない、うん、この脳に届くものを作るのが大変苦労しましたね。
まあその脳に特異的に、うん、脳にまず届いて脳に特異的に効くっていうのは難しいですよね、いろんな物質で。
まず関門はブラッドブレインバリアですね、は
い、
ブラッドブレインバリアを突破する化合物じゃなきゃダメなんですね、でブラッドブレインバリアを突破すると大体脂溶性が高いものなんですよ、
はい、
脂溶性が高いものは意外と溶けないのが多いんですね。
あ、溶けないもの、
だから吸収されない、はい、
あ、
これが難しい。
で矛盾する性質が2つあって、はい、
溶けるものは、
はい、
あの水溶性が高いものは、
はい、
あの極性器がいっぱいついてるんで、
はい、
ブラッドブレインバリア透過できないです。
あ、
すぐもう流れちゃうんだね、
はいはいはいはい、
このね脳に入るものを作り出すのは大変でしたね。
入ったはいいけど結局レセプターにつきにくいみたいな。
そうですね、うん、
あ、
でもあるから今から思うと、はい、あの探索合成のやってる時は一番楽しかったですね。
あ、
とにかく作ったら薬品持ってって、
はい、
安全、あの活性見て、
はい、
活性が出たら体内データ持ってってそこでラットで持って動態見ますよね、
はい、
それ聞いたら安全性って、このサイクルを延々とやるわけですね。
あ、
これが結構辛かったけど結構楽しかったね。
あ、そうですね。
あの研究員でいるうちにね、
はい、
一つも新薬開発できないで終わる人がほとんどなんですよ。
いや、そうですね、やっぱり
私一応2つ成功してるんですよ、だから
エー
ザイではね、私ね、はい、運だけで生きてるって言われてますよ
いや、運じゃないと思いますけどえ、アリセプトともう一つ、
あ、デタントールです。
あ、
あのアラームのブロッカーで、
はい、
これあの血圧下げる薬ですね、
はいはい、じゃあさっきのやつの続きみたいな感じで、
そうだね、
脳血管成長、
そうだ、
うん、なるほど、うん、あ、そっか、そうですね。だからそういうそのアセチコリンエステラーゼを阻害すると、あの物忘れの症状が進行が遅くなるっていう仮説が一つあって、それ に目標としていろいろ試薬を作っていかれるんですね。
で成功した
んですね、うん、で成功されてってことですね、すごいですね。で今はやっぱりその世界でアリセプトを超える薬ってあんま出てない
ですね。ないですね、
基本的には。
ないですね。
レミニール、うん、
レミニールはあれ、はい、あのシャイアっていうあのちっちゃなフランス の、はい、あのベンチャーなんですよ、それがアルツハイマーやってちょっと聞いたっつ
う
んでね、ヤンセンが買ったんですね。
うん、
でもともとはあれはガランタミンって生薬なんですよ、
はいはいはい、
で禁止ソロの薬で使われたもんで、
はい、
それをアセチルコリンステラーゼの阻害性があるっていうんで、それを転用したんですね、
はいはい、
レミニールで。
あ、
でイクセロンっていうのはあれはヒゾシクミンっていうのね、
はい、
アルカイロード系 の薬がありまして、はい、これはアセチルコリンステラーゼの阻害剤です。それをモディファイしたやつなんですね。で構造的に一番オリジナリティが高いのはアリセプトなんですね。ちょっと自慢してますけど
やっぱりまあそのそうですね、やっぱり何か真似じゃなく、もうゼロから作られたって感じですか、
うん、
すごいですね。
これがね、私の考えた根本治療のエンドポイントです。そこで抑えられればベストですね、
はい、